資生堂プレゼンツ今週のスポットライト。この時間はグローバルブランド資生堂の提供でお送りします。
宮脇明さん、1928年岡山県生まれ、83歳。農家の四男に生まれ、水田で苦労する人たちを見て育ち、広島文理大学、現在の広島大学に入って雑草の生態を研究します。大学卒業後、横浜国立大学の助手になると、日本中の雑草と植物を調べて歩きました。その調査が認められ、1958年にドイツに留学。そこで生涯の恩師となる植物学者に出会い、その土地に本来育つ本物の森を作ることに力を注ぐようになります。1960年に帰国してからは、それまで調査で歩いた土地を回って猛然と植樹を開始。その土地にあった広葉樹を数種混ぜて植える宮脇方式の森作りは、日本はもとより海外にも広がっています。40年間で植えた木の数は4000万本。80歳を超えた今も、1年のほとんどは植樹で全国を回っている横浜国立大学名誉教授、植物生態学者の宮脇明さんが今日のゲストです。
宮脇明さん、こんにちは。
こんにちは。
なんて言いますかね、きなりの長袖のシャツをまくり上げてお召しになってまして、はい、日に焼けてらっしゃってね、お元気そうで何よりで、私、ずいぶん前から宮脇先生にはご出演お願いしてるんですけど、だいぶ以前に、NHK のテレビで拝見しまして、はい、僕が仕事をしている書斎の窓の下の方に、木の冠、頂点が見えてたんですけど、
樹冠ですね。
樹冠です、はい。それ何の木だろうなと思っていたら、その宮脇さんのテレビを見て、あれがタブノキだってことが分かったん
です。それは本物ですよ。は
い、それがですね、7年前のことなんです。樹冠が見えたの。はい、で、僕5階に住んでるんですけど、はい、7年経ってその、タブノキがですね、はい、ガーッと大きくなってきて、はい、今、書斎を覆いかぶさるようになって、はい、木の陰に僕の書斎がなったんですけど、はい、でそのタブノキが、その先生がテレビに出てた時に、昔は関東平野をかなりいっぱいこのタブノキが覆っていて、今ではその浜離宮にタブノキの、はい、何本か集まっている集合体がしっかり生えていて、はい、このタブノキというのは、幹もそうですけど、葉にも大量の水分が含まれていて、はい、特に火事などの時、タブノキが隣の林家にもし植わっているとすると、林家で火事があっても、そのタブノキが防火林の、役目を果たしてくれて、非常に生命にとっても貴重な木だっていうことを知ったのが、宮脇さんがテレビに出ているお話だったんです。はい、でそれからずっとそのタブノキを見るたびに、宮脇さんのことを思い出して、はい、これがタブノキかって、花が咲くと綺麗な花が咲いて、はい、どんどんどんどん伸びていくんですよ。で僕その時までタブノキっていう木の名前を、愚かにも知らなくて、これは本当に日本で昔からある木なんですね。タブとかカシとかシイとか、
はいはい、実は残念ながら植物の世界にも偽物が横行してるわけです、本物とは厳しい環境に耐えて長持ちするものです、うん、で本来日本列島の大部分は冬の緑の常緑の海岸からずっとかなり奥地まで、北は釜石の北まで、はい、日本海側は酒田市の北まで、タブの木、それからシイの木、シイにはスタジーとコジタ、それからカシは白カシ、荒カシ、裏白カシ、沖縄には沖縄白カシありますが、そのシイ、タブ、カシ類が日本文化の原点、照葉樹林文化とも、言われています。その一番元なんです。
照葉樹文化って
照葉樹林。
照葉樹林。
はい。
テラス。
テリハの。
葉っぱがね、落ちないんですよ、一年中。
そうなんです。常緑で、葉が広くて、太陽の光に輝いて光沢があるわけです。
タブノキなんかもその葉っぱがね、水分がたっぷりあるから、キラキラ光るんです、葉っぱが。だから常緑樹の広葉樹なんですけど、太陽の光で葉っぱが光るんです。だから、照葉樹っていう言い方もするんですけど、これは常緑樹の広葉樹のことを照葉樹というふうに言
ってます。実は、人類文明というのは常緑広葉樹みたいに発展したんです。はい、一つは、西の方では、中海地方です、はい、これは雨が少ない冬雨地方ですから、今
地中海の話になりますから、
はい、中海地方ですと葉が硬くて広葉樹というオリーブの葉っぱみたいに毛があって蒸散を防ぐ、
オリーブはなんか薄緑みたいに、ね、はい、葉っぱがキョーッと細くて、はい、今日本でも流行ってますけど、は
い、
結構
いやそういうカシの類ですけど、はい、そこに人類文明、メソポタミアもエジプトもギリシャもローマ帝国もその常緑広葉樹帯の硬い葉の広葉樹域があって、はい、で彼らは森を かつては森は神様のように彼らも思ってたわけですが、うん、あるそのまあ神様が、あのこれは森の神、あの森の神様を征伐する王様が出てきまして、うん、でもいわゆる敬う気持ちがなくなったから、メソポタミアもエジプトもギリシャも森を破壊して都市ができ文明ができた。ところが森を全部破壊したときに、あの日本あれ人類文明の基本といえるメソポタミア文明もエジプト文明もギリシャ文明も、はい、そしてインペリオローム、あの当時一番強大なローマ帝国も、はい、千年を持たずに滅んでしまったわけです。
みんなのローマにしてもギリシャにしても、今にして思えばもう岩山みたいになっちゃって、
そうそう、
木なんて生えてないですもんね。
は
い
は
い、
で一方、その、西洋人文化といわれるのは日本列島の、まあ、北海道山地を抜けて、これから中国の首都、揚子江から南からずっとヒマラヤの中部まで、三角地帯とも言われますが、はい、うん、それが照葉樹林文化帯とも、まあ、京都学科の人たちは初めて言われているわけ。
照葉樹林文化帯と京都学科の人は言ってる。
その中の。
先生早口ですね、はい。時々翻訳しないと。はい、
その中で一番大事なおっしゃったように、今、西門の皆さん、桜や柳は知ってるけど、タブノキご存知したら非常に少ない。
タブノキは
そうです。それは、久米さん、本当に本物ですよ、それは。で、タブノキというのは、一番いいところにありましたから、池田弥三郎先生、かっての慶応大学の、はい、の恩師の、折口忍先生、民族学者、有名な、能登のタブノキの、古代史という、本を書かれた時に、戦後の厳しい時で大きなタブノキの写真があって、意味が分かんなかったと。うん、で、池田弥三郎先生は探し探して、ちょうど、五大化の年に、横浜国立大学の宮城明さんと来られまして、はい、で、私はタブノキと日本文化の原点である。一番土壌のいいところで一番発展してたから、最初に開発されて、水田や、集落や都市になって、今では鎮守の森しか残ってないと。うん、本物とはしかし、厳しい環境に耐えて長持ちするんで、ご覧のように、今おっしゃった、久米さんおっしゃった、浜離宮は200数十年前にできてる。151回で江戸の火事にも関東大震災、焼夷弾の雨にも生き残っている。もう一つ C はですね、そいつ C というのは、スダジーとコジータルが、まあ、関東スダジーだけです。はい、それは芝白狩りの自然教育園も、やっぱり200数十年前に江戸屋敷を作るときにどっかの殿様が、はい、やはりマウンドを築いて植えた
今自然にバカでっかい菓子がありますよね、
はい、それが国の天然記念物になってるぐらいです、で菓子はもう昔の生き残った集落は北風を防ぐため西日が当たれば開墾してその白菓子や荒菓子や裏白菓子、それから関西一位菓子沖縄で沖縄白菓子を中心にやってきた、そのまあいわば日本民族の日本文化の原点であるのはシータブ菓子類が主木であって、それを照葉樹林文化帯とも言われる。
今朝からずっと TBS ラジオを聞きの方もいらっしゃると思うんですけど、A 六輔さんが今朝3月10日の下町大空襲の話をしてらっしゃったんですけど、はい、まあ、下町大空襲では大勢の方が亡くなったんですけど、被服廠跡に逃げた人たちとね、はいはい、今清澄公園って公園になってますけど、はいはい、そこに逃げた人たちがいるんですけど、被服廠の方に逃げた人たちっていうのはもうほとんど亡くなったんですよね。
そうなんです。4万人行くんでわずか30分で3万8千人が亡くなってるんです。国会図書館の土木学会誌にちゃんと記録があるわけです、はい、一方2キロか3キロ離れて私も調査しましたけれども、はい、今の清澄公園はわずか幅2メーター3メーターでタブノキ、シイノキ、菓子類の冬も緑の常緑の非不正義であり防災環境保全の森の壁ができていた、はい、うん、だからあそこに逃げ込んだ2万人は誰も亡くなっているんです。
そうなんですよ。シータブ菓子の木で2万人逃げ込んで一人も死ななかったって、ほんのちょっとしか離れてないところなんですけど、いかにこれが強い木かっていうことは分かるんですけど、
同じことはいわゆる阪神淡路大地震でも私も現地調査しましたけど、
僕写真拝見しました、はい、タブの木みたいな何本が並んでるところ、
菓子
あれ菓子ですか、
菓子です、はい、
それで火が灯ってて建物が無事だった写真
後ろの、はい、
見ました、
アパート生き残って、それで今回の不幸な東日本大震災でも私はちょうどその時はインドネシアの森づくりの依頼されて行ってたんですが、はい、山から降りてローカルのテレビで近い光る中で大水の中に車や家が流れてる、どこの国の話かと、ヤパンという、びっくりしたんですか、
インドネシアでご覧になったんですか、
はい、
あの映像、はい、
それで帰って早速入れなかった現地調査に入りました、3回行きましたけど、不思議に新日本シェイトって植えられたりイオンで植えられたシータブ、カシリア、釜石の北まで、白菓子も新日の釜石製鉄所なんかだいぶ開発で破壊したけれども、残ってる白菓子は10メーター以上、そしてこの今不幸な問題が おきまして、今度守り作りをやっていただくことになっています。例えば、この、南三陸町の、はい、町長も非常に熱心でございますけれども、うん、そこの斜面は、大津波が来まして、全部ダメになってるんです。町、役場もみんな疎開してるわけですが、うん、そこに大きなタブの木が、ここにありますけど、写真が急に見せませんが。
これ残ってますよね、はい、これね、はい。
そこで石
が見てこのタブの木
止まってるわけですよ。
根が深いってことですか
ね。今言って椎茸、椎、
タブ、カシ類は、
ちょっと話しますと、針葉樹ってありますよね。松だとか、ヒノキとか。針葉樹ってのは根が浅いんですよ。うん、で、シータブカシって、この照葉樹っていうのは、根っこがね、進行性があるんです。深い。
進行性ですね。
進行性。
直根性。
直根性。はい、だ深くまっすぐ行くんです。シータブカシは根っこが、照葉樹は。ガーッとだからね、松って、松林って、意外にダメなのは、根が浅いんです。針葉樹だから、はい。で、さっき出てきた新日鉄だとか、イオンというのは、宮脇方式の、森を作る運動にずっと積極的に参加してらっしゃって、今、東北地方にあった新日鉄だとか、イオンに植えていた、その宮脇方式による作った森は無事だったというお話を、今終わったというところですね。
はい、そうです。はい、
それで、ここに資料があるんですけど、復興会議、復興構想会議4中ということで、宮脇さんが、津波から命を守る森の頂上プロジェクト、万里の頂上、森の頂上プロジェクトというのを提案なさっていて、はい、これはその宮脇方式による植林というのは、一種独特の方式でして、
はい、
数十年前は、学会からも世間からも本当に冷たく扱われたんですけどね。で、これはどういうことかっていうと、その土地には、その土地が最も適している木があるはず。
うん、
これはその、潜在自然植生って言うんですけど、これはドイツの、
ライオット・チュクセン教授に。
チュクセンさんという、
はい、学んだ。
恩師に学んだ。これ、チュクセンさんという方が言い出したことなんですけど、潜在自然植生。その土地で、
はい、
人間がもし全く活動をやめたとしたら、はい、その土地が持っている、なんていうんですか、力に一番合っている植生、どういう木々があそこで生えていくかっていうのは決まってるはずだと。それをもともとその土地に最も人間がいなかったとしたら、本当に繁茂している植物はあるはずだっていうのを訴えたのが筑前先生なんですけど、それでその森を作れば非常に強い森になる。
そうです。いやー、久米さんは、大学の生態学の教授よりもよく知ってくれるんです。今、上面のことはみんなわかりますけど、本当がわかってないんです、うん。大事なことはおっしゃったように、化粧も大事だけど、やっぱり中身が大事なんですね。ですから、その、背骨の森、もし人間の影響をストップした時に、そこの自然環境の層が支える、緑、日本の国土の 98% は地域によって森だったんです。で、今の、1億2000万の 92.8% が住んでるのは、今おっしゃってくださったシータブカシの照葉樹林。それは私の60年足で調べた結果では、わずか 0.06% が残ってない、本来のポテンシャル。
ほとんどないんだ。本来の、今言ったポテンシャルを持っている森ってのは、日本にはほとんどなくて、もう二次林なんですよね。
そうおっしゃるとお
り、
はい。
後から人間が勝手に作った植林したりなんかしたりしたもんで、本来の森。
うん、そこで入るべき。
まあ、先生がおっしゃるには、うん、まあ大体ね、オラウンウータンから人間、我々の祖先がね、分岐したっていうのは500万年前だっていうのは最近の定説なんですけど、うん、500万年前からまあ人類の元みたいなのが生きてるんですけどね、そのうち499万年は森の中で生きてきたんですよ、うん、うちは。
いやー、久米先生よく読んできたんですよ、ね。大体こういうところであんまり読んでない人が結構いるんですけど。
僕はね、はい、読むのが趣味ですから。
素晴らしい。
残り1万年は何なんですか？
まあ、森から出てきたんですよ。
うん、
森の中でね、大きな獣からね、さっき言った熊嵐じゃないけど、動物から逃げ回ってたんですよ。うちら人間の元は。で、1万年経ってようやく出てきたところが、なんて言うんですかね、さっき言いましたけど、例えばスペインなんていう国はですね、大航海時代があって、イギリスも大航海時代があるんですけど、船を作るためにね、森を切り尽くしたんですよ。
そうです、はい。
スペインも。イギリスも。
あるいは家畜の放牧によって破壊されたわけです。はい、
羊とか、はい、豚とか何か放牧しちゃうと、はい、みんな下草を食べちゃうんですよ。羊とかなんか。これがね、また話はどんどん話が複雑になるんですけど、森というのは非常に複雑な構成をしていて、下の方に下草も生えてるし、低木も生えてるでしょ、
はいはい。
で、下草は必要ないかっていうと、下草があるから低木があって、中間の高さがあって高い木があったりするんですけど、一番高い木も下草がないとダメなんですよ。
ですから、ドイツ語では、 出やばるとうんたでんばると森の下にはもう一つ森があるということわざがあるんです。一見邪魔者に見える下草や低木が上の森を支えと下の森です。森とは木が三本なし、高木、亜高木、低木、下草、土中の壁やバクテリア、いろんな生き物がいがみ合いながらも少し我慢して共に生きている。これが本当の生物社会、森の姿です。おっしゃるように
今聞きました。本当の森というのはいがみ合いながら、競争しながら、みんなで少しずつ我慢しながら共に生きているのは本当の自然の姿。わかりますね、はい、旦那ともそういう関係を築くといいんですよ。
いろんな種類が混ざりながら
そういろんな種類が混じりながら、うん、それはまさに自然だっていう、うん、その自然の木がどういうところに残ってるかって、さっき先生ちらっとおっしゃいましたけど、日本ではその鎮守の森って呼ばれてる森が一番残ってる可能性が高いんですよね。
鎮守、はいはい、の森とか古い屋敷なんかです。案外山にないんです、うん、私が最初に1960年にドイツから帰りまして、はい、はじめは潜在潜出主婦という概念を忍術じゃないかと思ったぐらい、今でもわからん学者もいますけど、うん、というのは上っ面だけで見ますと、ちょうど銀座を歩いている素晴らしいお嬢さん方と同じように、みんなその素晴らしいでしょ、中身のことはよくわからない。で、学生に教えるときに、潜在潜出主婦とはその厚化粧されている中で触らず中身を見るようにして、現場現場現場ですと、現場に行くと必ず視線はかすかな情報を発している、自然がもし発しているかすかな情報から見えない全体をどう読み取るか、これが人間の英知であって、コンピューターで計算できるもんだし、その背後にあるものを使わなきゃ、命も環境も今の進化している科学技術は死んだ材料では月まで行けますが、命や命を支える淘汰な環境に対しては残念ながら極めて不十分なわけです。もしそれが淘汰であれば、70億人の人間の一人ぐらい1000年、300年、200年生かしてもいいはずでしょう、うん、今の科学技術医学で一人の人間一本の雑草も死んだものを生かすことができなきゃ、細胞一つ、 DNA 一つ、中を多少入れ替えできますけど作ることもできない。我々はこの今の科学技術医学によって大変素晴らしい生活を享受しています。しかし残念ながら命に対しては40億年続いてきた遺伝子が今まで続いて我々があるわけです。それを支える淘汰な環境に対してはまだ極めて不十分であると、うん、だから分かることだけで限られた時間と要因で調べて、これがいわゆるここまでは大丈夫だということが不幸な今度の福島の原子力の問題でもそうでございまして、うん、もう少し自然の我々がどんなに科学技術を発展させても腹が立っても、この地球上に生かされている限りは物とエネルギーと紙切れの札束と株券だけじゃダメなんですよ、うん、何が大事か、今生きてる、これは宇宙の奇跡でございまして、
は
い、
奇跡ですよね。
40億年前に数ある星のたった一つ原子の命が小さな地球に生まれてきた、うん、それが良くも切れずに続いてきているから今日皆さんがあるわけです。皆さん未来に残すものは紙切れの札束じゃない、あなたのあなたの愛する人の40億年良くも切れずに続いてきた DNA と遺伝子を未来に残す一流化として100年足らず生きていらっしゃる、そのかけがえないあなたの愛する人の遺伝子の緑の一目が、芝生の30倍緑の表面積がある土地本来の本物のふるさとの木によるふるさとの森、その森が 0.0% 残ってないくらい。
先生ちょっと話戻していいですか。
はい、どうぞ。
その潜在自然植生ですけど、それをその取り戻すには日本では多分その鎮守の森が一番残っているんだというのは先生のお考え で、はい、でさっき申し上げた、まあ、日本というのは基本的に、商用樹林文化ですから、割とその自然の森を再生するために先生どういう方法を考えたかっていうと、まあ例えばここですと、ここ赤坂の近くにある鎮守の森を探して、そこでその商用樹が落とす実ね、つまり、はい、言ってみればどんぐりです、
はい、いわゆるどんぐり、どんぐりという木はありませんけど、うん、いわゆるどんぐり
を、いわゆるどんぐり、はい、それをたくさん拾い集めて、一番ここにある鎮守の森のどんぐりを拾い集めて、これで芽を出して苗木を作るんです、
はい、
ポッドって先生おっしゃって
ます、植物は根で勝負します。
根でしょ、
根のないの使い棒でやっても、うん、今の植木屋さん今の一年保証ですけど、うん、何を言うかと、相手は命をかけてる、私たちが皆さんと植えていただく、うん、ポット内、根の充満したポット内は、次の氷河期が来るであれば、9000年持つような本物の命を守る。
次の氷河期までのね。はい、で、例えば釜石で、 これから自然の森を作ろうと思ったら、釜石市で鎮守の森を探して、そこで、昔からここで生えているであろう、その、潜在自然植生のどんぐりを。
タブノキ、ヤブツバキありますから、
はい。ヤブツバキね、タブノキありますから、はい、そのどんぐりを集めて、ポッドを作って、そこで、先生の、混植、密植、混ぜて、密にして、1平米3本から5本、密植して、森を作ればいいだろうって話で、こっから先が、その、お待たせしました。その、復興構想会議オン中で、宮脇先生が提案している、津波から命を守る森の頂上プロジェクト。これは何がポイントかっていうと、瓦礫が使えるということなんです。
はい。
これ大事なんです。
これ、何が一番大事かって、瓦礫を使ってやるんです。この作業は。
そうです。
これが最もポイントですね。
そう、今まで瓦礫は邪魔物と思ったやつ、はい。人類文明の歴史で、いわゆる邪魔物はなかったはずなんです。で、もちろん毒は排除しなきゃいけませんけど、
毒性のあるものはね、
はい、あとは全て地球資源というのは根は息をしているわけです。養分するのはせいぜいボルネでもアノルでも20センチか30センチ、あとは酸素さえあればいい。空気は1000分の400酸素があるが、水は1000分の4しかありません。水に70時間以上木の根が使うと酸気で根が腐ります。
そうなんですってね。
だから都市で5万円で5メートルの木をつかみ抜いて頭の枯れてるのがあるでしょ、頭のおかしいのは抜いてみると根がないか、あるいは溜まり水で息ができない。ちょっと残った根で吸うた水分と需要から増産する水分バランスの時死にますから、自分で頭を枯らして生き延びてるわけ。だから5万円の5メートルの木が3年経ったら3メートル。だったら1本300円の、自分でやれば、種かやれば、自分、ただでできる。根の充満した30センチのポット苗を植えれば、まず根が入って、土壌条件をしっかり酸素ができるように、廃棄物という名前の地球資源を混ぜて、養分数20センチは表土をかぶせてやると、我々の実験機は6メーターも入るんですよ。
ね。
根が。それで、コンクリート、その他の場合、人の頭に小さく割れば、根が抱きますから。
コンクリートっていいんですって。はい、コンクリートのかけらとか材木だとか、全部混ぜて、山のように盛り上げて、その上に表土をこんもりと、盛るんです。
はい。
で、その上に密植するんです、さっき言った。
はい。
紅葉樹林のね、常緑樹。
シータブカシ類を中心に
ガーッと植えると、大堤防ができる、丈夫な。
はい。
でも森って再生するにはやっぱ100年とかかかるんじゃないんですか？
これがね、10年ぐらいでかなりありますよね。
本物であれば、年の10年、ポット内、私たち今までやってきた国内、海外、1400万本以上の木を各国で植えてます。すべて成功してます。よく聞かれます。青白きインテリアどもは、失敗した例を教えてくれないんですよ。相手は命をかけてます。かなりいい加減にしてもなかなか死なない。それこそよっぽど下手な証拠
です。これ植えた苗木ですよ、命をかけてるの
は、
ね。
はい。で、根が充満してる。最初2、3年は根が入ります。あとは1や1メーター。それ10年経てば8メーター以上の。そして、それはポトンポトン植えたんじゃダメなんです。
ぎっしり植えないからなんですね。
競争しながら、水と効果という競争しながら少し我慢して共に生きている。これが生物社会の掟なんです。そして、まず根が手植えが出ます。はじめは水と効果で多くなる。その次は自然淘汰によって、木の特性において、香木、亜香木、低木、下草。
さっき言った全部ね、ワンセット、
はい。はい、それで大事なのは、密植根植で枯れじゃないか。これが大事なんて、無駄はありません。それは分解されて、養分となって、すべて森を支えるために役立つんだって。
枯れた木はね。
この自然界に邪魔物はないはずなんです。
で、この宮脇方式の職人が何がいいかっていうと、この密植すると、今言ったように競争するんですよ、高い。僕テレビに見た時に、こんなくっつけて植えたらあかんやろと思ったんですけど、くっつけて植えると木はみんな必死で競争するんです。で、勝った負けたで、負けた方は小やしになるんですけど、それで、
まあ、負けたと言わないでください。それは、役所氏が果たして、
役目果たして、
ね、小やしになってる
んです。強い方がよりたくましく育っていく。
で、宮脇方式の職人は何がいいかっていうと、まあ最初の2、3年はちょっと手入れがいるんですけど、あとはほっとけばいいんです。何もしなければ、木どもはですね、必死に競争して、強制していくんです。
手入れはいらないんですか？
手入れがいるのは偽物ですよ。化粧は毎朝つけなきゃ、化粧のハゲとはいやらしいことないでしょ。
だって昔人間いなかったんだから。
ああ、そうだ。
森は自然に生きて、
おっしゃる通りです。はい。
生活して、人間は絶えていない方がいいんですよ。
木を植えて3年5年経っても管理は偽物と、表現が悪いけど、土地のないものじゃない。極端に言えば偽物であります。
よく今、里山ブームで里山のことを言いますけど、まあ雑木林ですけど、まあ里山ってのは基本的に人間がね、薪を作るために作ったようなもんですから、
そうです。
行って行って木を刈らないとね。
20年1回伐採した。
そう。
化学肥料がないから2年に1回下草刈れて田んぼや畑に入れた、うん、そういうことによって、セカンダリーフォースとして、 持続してきたのが里山の雑木林で、管理ができれば非常にこれも、まあ、多様性に富んでますけど、うん、管理ができなかったらやぶになって大変な山が荒れた状態になります。
まだ時間ありますからもう一つ貴重な話をお伺いしたいと思うんですけど、さっきそのヨーロッパでね、羊やなんかをこう森に放牧した、したもんだからみんな下草食べちゃって、菌も枯れちゃってなんか芝生みたいなのがピャーって広がっちゃったんでしょ。それを日本人は綺麗な景色だと思っちゃったんです。イギリスのヒースが広がってる景色とかね、それで日本で公園を作った時に芝生の公園を作ったわけです、はい、木がポツンポツンと生えてて、はい、それはね、実はあのダメになった森の残骸を日本は公園にしちゃったんですよね。
パルクランドシブ、パルクランドシャフトというのはあれの景観なんです。
あれのです。
本来のこれからのアーバンホルスと命を守るはニューヨークのセントラルパークのような森の公園。日本人は唯一世界で4000年この方新しい集落町づくりには一方支援を開発したけど、必ず、うん、ふるさとの木々をふるさとの森、鎮守の森を作ってきたわけです。中には偽物を植えたかもしれんが、長い時間の間に台風や地震や虫によって、あるいは火によって、消えてなくなって、限りなく自然に近い、あの、土地本来の潜在自然種の種木が残ってるわけです。
綺麗な芝生の公園、すぐ作っちゃうの、日本は。あれはね、あの、ダメになった森の残骸を見本にしてると言っていい。
しかも、してない方がいいんですね。
しかも永遠に管理がいりますし、うん、緑の表面しか森の30分しかありません。防音機能も収縮機能、空気の浄化、水質保全機能も30分しかない。岩やカーボンの吸収固定機能は、何百分の1しかないわけです。
足音の話ですけど、
ね。足音、はい。
なりますシェンって、シェンってそれ、岡山弁ですか、先生。
そうなんです。だから、混ぜる会、先生という、今でも学生よく言ってますけど、先生と。
混ぜる会で、混ぜたら、混ぜる、はい、植えるときに混ぜる、混ぜる。で、僕、港区に住んでるんですけど、はいはい、最近港区がですね、その、街路樹にね、花水木を植えてるんですよ。はっきり言ったらアメリカの花水木ですけど。
あれはね、アメリカはドグウドと言うんです。
ドグウドです。
犬とか猫とかつくのはロクメキじゃないんです。
僕ね、ドグウドってまっすぐ伸びて見かけもあれ、綺麗な白い花が咲くから。
綺麗ですよ。
だから植えてる。あれはね、あんなものはもうね、ニセアカシアなんかと同じで、インチキな木なんですよ。
そうですか。
あれは広葉樹を植えてくれたらどれだけいいかと思って
る。ですからね、シブシェギとして、イダルの時は、新婚して直婚して倒れない逃げ出せ逃げ道なら、そういう本物の森を、どうか皆さん今こそ本物か偽物かを見分ける生物的な顔を蘇らせて、人間しか持ってない知性と感性で、偽物は分かって使うのはいいけど、それを本物と間違って使うからいろんな問題出てくるわけ。
だからその偽アカシアにしても、まあ偽アカシアってロッキー山脈に入ってたやつをね、ヨーロッパ人が見つけて植えたんですけどね、そのその、花水木にしても、なんか、見かけだけいい木を植えたりなんかするんですよ。公園家とか、市の道路の緑化をしてる人たち。これはみんなね、僕が思うに、さっき言った、その芝生の公園を美しいと思ってる感覚と同じなんですよ。もっと昔の森の中に人間が住んでたことを考えて、街路樹だとか、公園を作ってくれればいいと思うんですけど、そういうことですよね。
そうです。昔に戻すよりも、皆さん、これから9000年持つ次の氷河核、大氷河来るまで持つような前向きの、もちろん昔のもので元に戻すよりも現在のトゥデイズポテンシャルなっちゃうけど、現在の潜在選手に応じて未来志向で明日も明後日も温暖化が進んでも十分対応できる本物の森を作っていただきたい。で、これはぜひ行政が、政府が命を守る責任を持ってやっていただきたいと思って、まあ、岡田幹事長や、それからこの今一番やっていらっしゃる防衛大学校の校長先生、
はい、500バターですね
先生も非常に分かってくださ
って、
はい、それをやるかやらんか、これは非常に大事なことで、これから一億国民の未来の命を守ると、はい、と同時にそれは世界に誇る資源ない日本の観光資源になるわけです。
そうですよね、
多くの人がで植えた人がみんなボルネオ、アマゾン、ケニアまで、特に若い女性めっぽう強いんですよ。男も変な手ごなもついてきますけども、申し訳ございませんけど、どうか、大事なことは、観光資源、非常に、資源の少ない日本が世界に誇るものは、この不幸な、東日本大震災を基礎に、300キロの命の森、森の万里の長城ができた。
確かに大観光資源になりますね、これ。
はい、そうです。
万里の長城ですね。
で、そのノウハウを日本列島からアジアに世界に発信する。うん、これから災害が必ずあちこちあるわけですから、そのために一番日本が今誇れるとこ、今やる気ない一番できるとき、今やらなかったら後世に我々にどんな言い訳をするか、これは行政も企業も、 それから社会も、そして私たち一人一人が明日のために今すぐどこでもできる命の森づくり、ぜひ作っていただきたい。
わかりました。
これを久米先生、これからも繰り返し続けてください。
わかり、せっかく持ってきていただいたので、はい、素晴らしい麦わら帽子。これお話しするチャンスなかったんですけど、この麦わら帽子はね、そのお百姓さんが現場で被ってる、これを被って世界中回ってらっしゃるっていう。ありがとうございました。
どうも。
時間短くてすみませんでした。
今日のゲストは横浜国立大学名誉教授植物生態学者の宮脇明さんでした。宮脇さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来週5月28日のスポット